最近占い師に僕はお調子者で適当なやつだって言われました。
年間52大ニュース、
イエーイ。
それ単なる第一印象だよ。
人となり、
人となり、
人相みたいな。
そうですね、感想ですね。それ
は顔の話でした。いやだから一瞬さ、ハッとしたんですよ。
ハッとしたっていうか、そもそも
見破られたみたいな。
そもそも未来じゃないよね。
あ、そうか。
占いはあの未来とか当ててもらわないと
成立しない。第一印象で君ってそういうタイプだよねみたいな。
ああ、そうタイプだよね。なかなか罵られてるだけですから
。金返せっつって、まあ、払ってねえんだけど。そうですか、はい、まあまあまあ。占いってしたことあります？
ないですね。
あ、一回行ってみてほしいですよね。占いに、
あの、君こういう人でじゃ、うん、大外れって言い続けるよ僕は。
取りたいなその状況。
あれは一種のキャバクラですから。
まあまあそうですね。
あの、お話を、何、こっちからして、向こうも乗ってもらうみたいなプロレスですから。
まあまあ心理戦ですよね。
そうですね。
はい。でも、それでやっぱ救われる人もやっぱいるみたいですからね。
まあまあ話聞いてもらうっていうのがでかいですよ
ね。カウンセリング的な？
まあまあ、要は今の悩みがあるねっていう話から始まってさ、
うん、
要は悩みを、誰かに打ち明けるという、懺悔室みたいなやつですよ、
うん、
教会の。
懺悔。
まあ、懺悔じゃないけど、なんか誰かに聞いてもらうっていうのは悩みの解消にすごく重要じゃないですか。
イタリアの教会みたいな感じか。
なんでイタリアやねん。
いや、あるじゃないですか。
キリスト教全般ある。
ああ、そうか、うん、懺悔室。
はい。
あの、岸辺露伴がさ。
岸辺露伴のイメージしかないんでしょ。
あるじゃないですか。はい、まあまあまあ、そういう感じでね。何の話からしましょう。
いやー、体調悪くて、
ね。あなた悪いね。
うん、体調悪くてね、うん。今日会社休んじゃったってヘッペロみたいな。
ロガだ。
で、ヘッつってペロっつって、ね。
どうしたの今日、今回はどこが。
いやー、だるい。
だるい。あー、沈黙の臓器が。
いやー、
言わしてる。
なんかね、金曜日の夜に続々と風っぽいなっていう感じがして、まあ、低めに見ても風だったんですけど。
うんうん、
なんかね、うん、会社行って3時間ぐらい経つと熱が出てきてね、
うん、
まあ、会社に嫌気がさしてるんじゃないかという説もあるんですけど。
なるほどね、うん、まあ俺さ今黒写真家に来てさ、
はい、
5分ぐらい、
はい、
入ってきて第一印象が、うん、病人の匂いがする部屋が
それは俺じゃなくて俺の部屋で
そうそうそうそう、あれみたいな。結構ね、病院とかそういう感じの匂いしましたけどね。まあ、言わしてるなと思いました。
いやなんかね、うん、あれですかね、感想は良くないんですかね最近、
うん、
あのここ2時間ぐらい思い始めました。
2時間、
うん、なんかね、寝起きでえらい喉乾くんですよ、
うん、
でまあ水分足りてないなという気はしないでもないですけど、
うん、
それ以上思ったのがね、今僕のすごい体調悪いいろいろある中で、
うん、
一番深刻な症状がね、うんちが出ないっていう。
あらまあ、
はい、
ついに来たが人工肛門。
いや便秘ではないんですよ、出るは出るんですよ、
うん、
ただ食ってる量に対してあまりに出ない。結構食えてはいるので、
うん、
飯食ってるんですけど、まあなんか出ないですね。すごい限定生産なんですよ。
あ、吸収してんじゃない？
いや、本当、うん、吸収してるか何だか分かんない。で、それで、あ、そういう水分不足で便秘になるっていう話あるな。
ありますね。
それなのかなと思って、それでですね、あの、下剤、人生初めて買ってきました、私。
うんうん、
スラーリアっていう、まあ、下剤ってあの、マグネシウムを飲んで、
うん、
まあ、にがりですよ。にがりとかの成分です。あれを飲んで、飲むと腸から水が出るんですね、反応で。で、まあ、要は、それで穴が流されるっていう。ね、
うん、
まあ、大人1回3錠なんですけど、で3錠から始めて、うん、あの、6錠ぐらいまでで調整してください、みたいな書いてあるんですよね。うん、現在って人によって聞き方違いますから。うん、でまあ、3錠で飲んで、うんともすんともこず。
うん、
で、先ほど6錠飲んでみましたけど、
うん、
まあ、これもうんともすんともこず。
生理かみたいな。
もう1時間ぐらいで聞くと書いてあるんですけどね。
うん、
まあ、かれこれ4時間ぐらい経ちますけどね。
うん、 じゃあまあこの収録中に漏れちゃうかもしれない
です、ね、いやいやもう気配すらないん
で。ないですか。
これも朝まで出ないな
と。朝
これは一体何なのかということで、うん、まあ多分脱水症状なのかも。
ああでダルさんも来てるみたいな。
そうそうそう
そう、うん、水が足りないの
かな
と。とりあえず2リットルぐらい一気してみたら。
いやなアクエリアスゼロがあそこに転がっ2リットルペットボトルが転がってるかと思うんですけど、ね、
ああ確かに
1リットルぐらいは一気してます
ね。ああなるほど。いけいけ、コラコラつってやってるんですよ。一人コール。
一人でウェイで言っちゃう。たちの悪い大学生のね、一人で。
まあまあ、あそんな感じなんですね。はい、まあまあ、ちょっと体調悪そうだなと思いましたけど。
で正直収録も、うん、昨日するって言われて、めんどいと思って。
ああ、まあね。
まあまあ、スルーして、まあ今日も、うん、今日もめんどいって言ったら多分今週撮らねえなと思ってやめる、うん、あの関連して撮
る。そうですね、今日しかなかったですね俺もね、は
い、撮ってるなるんですけど、
まあまああの満身創痍の中ね、
はい、
まあでもあれですね、ちょっとその黒ジャージの体調の悪さが最近枕言葉みたいになってきてますね。
体調悪いから入るみたいな。
そうそう、今日はどこが悪いんだよ。今日の黒ジャージみたいになって
体調悪いラジオ。
皆さんね、まあ心配しますから。そのうち花束とか送られてくる。
それいじめじゃん。朝学校に来たら花束が置いてあるみたいな。
いじめだね、
うん、
いじめ。まあまあまあまあ、
はい、
かくいう今日あれ、ね、あれなんですよ。
ほう、
カレーの日なんですよ。
なんで
分かんないし、
1月22日、
うん、だってまあ俺にしてみりゃ今日までにソフトバンクに、
うん、
携帯で払わないと止められる日です、
うんうん、払えてない
まだ払ってない。
じゃあ止められる。
止められ、まあ、明日日付があったら止められちゃうんですけど、
明日以降は連絡取れないっていうこと、
ね、取れない可能性ある。まあまあ朝一で払いに行きますけど、まあ世間ではカレーの日だったんで。
あ、そうなんですか、ね、まあまあまああれでしょ、なんかバーモントあたりが初めて発売した日、
まあまあまあポッキーの日とかね。
そういう感じでしょ。
そういうね、
そういう感じでしょ、
うん、カレー
カレーね、
うん、奥が深いカレーですよ。
奥が深いカレーって言うけどさ、みんなそのカレー奥深い、うん、深く作るの。
まあまあ自分家で作る時はやっぱ、ま、うん、なんていうんですか、料理マニアとかじゃないと作んないと思いますけどね。
僕ね、人間ね、カレーをちゃんとスパイスから炒めて作るようになったら終わりだと思ってますからね。
どういうことどういうことですか。
なんかあるじゃん、そのなんかちょっと結婚して日曜日にさ、パパがさ、うん、フライパン一丁とスパイスだけでカレー作るみたいな、
はいはいはい、
もうあれのドヤ顔感が綺麗。
幸せの形なんだ
から。いやいや、なんかもう、うん、どうせゴールデンレトリバーとか買ってるんでしょうか。
まあ買ってるだろうね。2匹は買ってる
よ。そういう感じだよね、
うん、
それがもうなんかいえ、カレーは、うん、カレールーで作るのをどこまで極めるかっていう、うん、野菜炒めとかにの、うん、何極めた究極で、もやしと調味料だけでどこまでうまいもの作れるかみたいな。
ああ、なるほどね。
そういうトライなんで、あれはもうカレールー使うっていうのはルールですね。カレールー使うレギュレーションでやらないと。
ああ、そのルールの中で、どんだけいいものが作れるかみたいな。
うん、そう
ゲームですか。
そうそう。で、まあ、よくもう一つの極めちゃう方向として、
うん、
煮込みまくる。
まあまあそうですね。
まあ一晩煮込んじゃったぜって。
うん、
で、まあ来月のガス代びっくりすんなよって、
うん。
一晩煮込むってすごいガス代になるんだぜって。うなぎ食えちゃうぜっていう。
そんなかかるんですか。
多分1500円ぐらいはかかると思います。一晩煮込んだ。本気で。
カレーを。あ、寝かすんじゃなくて、ちょっと煮込みながら、うん。
本気で煮込みながらやったら。今までですね、僕は、一人暮らししてかれこれ10年以上になるわけですけど、
うん、
12年ぐらい、
うん、
まあ一番作ったのはカレーですけど、
まあまあまあ一人暮らしの人は絶対カレーですよ、
ね、カレーですね、
うん、
作ったけど一番手間かけたのは一晩煮込みましたからね。
一晩、
はい、豚骨を買ってきてですね、
うん、
豚の骨ですよ、鉄アレみたいなやつ、
うん、
あれ3本ぐらい買ってきて割って煮込み、
割るの家で。
家で割るんです。
砕いて
一回茹でてから割るんですけど、
うん、
まあ割れないんですよ
豚骨。
うん、骨なんでちょっと茹でてポキッてやったらさ、
うん、
ハンマー一発折れそうな気がするじゃん、
うん、
無理だよ。超でっかいハンマー持ってきてフルスイングでバーンってやらないと割れない、
うん そんな
で割れた瞬間、まあ部屋中に飛び散ってですね、骨髄的な泣きながら後で掃除するっていう。
もうですね、料理人の世界ですね。
で、まあ最終的にあの包丁を斜めに入れて、
うん、
あの上からあの壊れて100円の包丁ね、
うん、
100円の包丁で上からあの、うん、それを斜めに入れて上からハンマーでガンと、これで割るというのを成功して、
うんうん、
でその中の骨髄スープをね、アクを取りつつ、
うん
まあ一晩ほぼ一晩煮込みました。
煮込んで、
でそこスープ出来上がったところから、
うん、
カレーにするという。
お
あのでやって大してうまくないって。
美味しくなかったね。
美味しくなかったね。
自分で作ったのに。
うん、歴代5番目ぐらいに入るぐらい美味しくなかった。
それ何？豚骨スープで作るラーメンって美味しいの？
あのねカレーはね、
うん、
何入れてもカレーになるんですよ。
まあまあそうですよね。
あの僕の友達がよくやるのが一回鍋するんですよ、
うん、
で鍋してあ美味しかったとで汁が残ってる、
う
んはい、でそれに味噌入れて豚汁にするんですよ次の日、
はい、
でその豚汁終わった豚汁にカレー入れて最終的にカレーにするっていう。
豚汁に、
はい、あのね
味噌スープに入れる。
味噌汁が結構勝ちそうでしょ。
味噌勝ちそうだ ね、
あのね全然カレーが勝ちます。
あそう。
はい、カレーはね、あの、何入れても最終的にカレーになって、
うん、
それは具もスープもそうなんで、
うん、
あの、人間がうまいと感じる旨味成分が入ってれば問題ないです。
そのね、鍋した残りの汁だけならまだわかりますけどね。
豚汁からさらにカレーが、
ね。さらって。
豚汁挟めるんですね、これ。鍋からカレーはまだわかる、
ね。まあ、わかります、わかります。むしろ美味しそうですからね。
でも本当にあの、例えばカレーうどんなんてのは、あれ和風だしにカレー乗っけてるわけですけど、
まあ、そうですね。
全然合うわけですよ。
うん、
で、もちろん豚肉とか入れた洋風の、
はいはい、
あのやつにカレーを入れても当然合うわけです。
合いますね。
で、要は、あの、和風の美味しさっていうのは、まあ、かあの昆布だしとかじゃないですか。
うん。
でまあグルタミン酸っていうやつなんです、
はいはい、
であと豚肉とかの美味しさっていうのはあのオレイン酸っていうやつなんです、
うんうん、
でどっちもまあいわゆるうまみのアミノ酸の一種なんですけど、はい、でどっちも基本的にカレーに合うので最終的にはカレーに なります。
あそうな
の。1個だけ気をつけなきゃいけないのは塩分。
あ塩、ね、
味噌汁もあのちょっと薄めてからカレーにするんですよ。あ飲んだらちょっと薄いなぐらいのスープだったらまあ何でもカレーになる。
確かに塩辛いのはね合わなそうですね。
だって知ってます、あの登山道具、
はいはい、
サバイバル道具みたいなのあれですか、
はい、
で世界を冒険する、
うん、
サバイバル道具の、うん、そのサバイバルセットの中に、
うん、
ジャングルとか行く人、
うん、
で1個入ってるの、
うん、
必ず入ってるのがカレー粉ですよ。
ああもうあれか、動物やっつけて、
まあ、何
カレー
どんな臭い肉でも基本カレー粉かければ食えるから。
ああなるほどね、
うん、だからあれあのオロチドッポが、
うん、
あの山行って修行帰ってきた時も、うん、リュックの中にはカレー粉が入ってるわけです。あのこれは確認してほしい。あの死刑周辺で確認できるんですけど、バキも。あのオロチドッポが山から帰ってきて、うん、その襲われるっていうシーンで、うんうん、あの飛び散る荷物の中にカレー粉入ってますから。
あ
のオロチドッポはあのウサギとかヘビとかをね、
うん、
捕まえてカレー粉でかけて食ってる、
うん、カレーってさ、
はい、
いろいろ種類あるじゃないですか。
ありますね。
まあそのなんていうんですか、普通の僕らが家庭で出る、うん、いわゆる、まあ、
いわゆるおかんのカレーね、
はい、おかんのカレー、
うん、
で何ですか最近流行りのスープカレー。
ああスープカレー最近でもないですけど、
ね、まあまあまあ、まあ、
5年ぐらい前に、
まあまあまあまあ、
ちょっと無理やり北海道で流行ろうと思ってました
、うん、大泉洋さんも頑張ってますからね。
そうですね。
であとあれいわゆるねタイカレーみたいな、
はいはい、
ああいうのあるじゃないですか。これまあ
その3種類、
うん、またいろいろあるかも。あなんとかつけるタイプのほらカレー、
まあまあまあまあ、まあ、はい、うん、インドカリーですね、
まあ、インドカリーあれいろいろありますけど、どれ一番好きですか。
うん、家のカレーが一番うまいね。
まあね、
うん、
そこはそうだけど。
あでもね、
うん、
あのね一時期ハマってたのが朝飯にタイカレーを食うっていう、うん、
タ
イカレーってあのなんていうんですかね、タイ直輸入のなんかなんだろう
スパイス、
カルディファームとかさそういうところで売ってる感じなんですけど、
ああ売ってるね。うちの時も昔ハマってました、ね、
タイカレー作るセットみたいな。タイカレーってナンプラーっていう向こうの醤油みたいなやつと、うん、ココナッツミルクがないと
成り立たない、
成り立たないんで、うん、まあそのナンプラーとココナッツミルクが入って、あとはカレー粉的なものが入ってるっていう、うんなんですけど、あれを朝飯に食うっていうのに一時期ハマりましたけど、朝飯でカレー食うってなんか一日動きがいいってい
いですよね、
う
ん、脳の回転良くないですか。
そう朝カレーっていう、
朝カレーっていうのはいいですね。
ただ別にあの普通のカレーを朝食ってもそんなに効果ない気がするんです。
うん、
だからあれはスパイス的なもの、
ちょっと刺激的なね。 黒シャチが俺、はい、まあ美味しいカレーの作り方みたいなの多分黒シャチの中で多分あるんだけど、
うん、あります、
ね、俺ねその中で一番感銘を受けたのは、
うん、
まず、
うん、
玉ねぎを炒めるっていう。
はい、
うん、
玉ねぎ炒めるってバーモントカレーの裏の説明書とかに書いてあるんですけど
俺の中では違いました、
ね、玉ねぎ炒めないでカレー作るの不可能なんですけど
いやいや炒めますけど最初に
最初に炒めるでしょ
普通だって肉を炒めて、
うん、
野菜入れるみたいな過程だと思ってたんですけど、
ね、違う最初にオリーブオイルか、うん、あ
バター
ね、サラダ、バター赤サラダ油で、うん、玉ねぎ炒めるんですよ。な、
う
んでかっていうと、玉ねぎいきなり煮ると味が間が抜けてるんですよ。うん、
で
玉ねぎは高熱の油でちょっと炒めることで甘みが出るんです。うん、で、煮ちゃうとそこの甘みまでいかないんです。うん、柔らかいけど甘みがない玉ねぎになっちゃうんですよ。ね、うん、甘みを出すために最初は高熱で炒めるんです、
うん。
だから最初は玉ねぎです。
結構、だからそれを、おみたいな。そうなんです。
いろいろカレーの基本なんですけど。
そうか。
はい。まあ、よく飴色ため、玉ねぎとか言います
けど。まあまあ、いますけどね。
まあ、そこまで炒めなくても甘みが出るので、
うん、
ちょっとふにゃっとするぐらいまでは炒めた方がいいと思います。うん、で、
まあ、そんな感じ。
あ、そうか。おい。じゃあ終わろうか。
いやいや、まあまあ、そういうとこは良かったと思いますよ。まあ、そういう意味で言うと、衝撃的だったのはタコカレー。
あ、タコカレーね。
タコカレー。
一時期えらいやってましたけど。
一時期ね。
はい。
あれはいいですね。
タコカレーは、十勝地方のね、
うん、
文化らしいですけど。カレーの要は肉の代わりにタコを使って、あとは作り方同じって、うん
はいはい。
で、シーフードカレーでしょっていう話聞くので、違うんですよ、
うんうん。
シーフードカレーは普通に、まあ、場合によっては鶏肉まで入れて、
うん、
普通のカレーを作った後に、うん、最後にシーフード入れるんです。
うん、
そしてプリプリ感とか失われちゃうし、硬くなっちゃう、
ね。そうです、そうです
ね。タコカレーは違って、
うん、
最初の、もう煮込む前の段階とか、そこでもうタコは入ってるんですよ。
うんうん
で、タコカッチカチになるんですけど、煮ると、
うん。
そのカチカチ具合が逆にうまいみたいな。
そうでね。
うん。あれは食感が美味しい
です。そうですね。食感で楽しめる食べ物ですね。
うん、いや、だからもう一人暮らししてね、からこれ、カレー作った回数100回や200回じゃないわけですけど。
まあそうですね。1年超えてますもんね。日付にすると。
多分1年超えてますね。うん、10日に1回カレーじゃってことはないですからね、
うん。
10年やってるわけですから、1年以上やってるわけです、
うん、
で、やってるわけですけど、カレーはね最終的に2方向に集約されました、ね、
うん2方向
一つはがっつり煮込む系です、う
ん、はいはい
でもう一つはさっくり作れる系
さらっと作って食べれるみたいな、
うん、でいかんせんね一人暮らしなもんですから、
うん、
食わせる相手もいませんし、
うん、
カレー作ってもね結構余るんですよ基本的には。
余るね。
で、まあ、よくカレーで3食とか言うけど、うん、言うても、その夏とかは、まあ、2食ぐらいの時間が限界なので、
まあ、持たない
です、ね。だんだん香ばしくなってきますから、持たないんで、その、なるべく、1人分ぐらいしか作らないわけです、
うん、
そんなちょっとさっくり作れるってすごく重要になってきて、
うん、
さっくり作れて、で、作れるってのは、その出来上がりまで早いってのもあるけど、
うん、
洗い物が少ない、これ重要。
カレーね。
はい。
そう頑固だけどね汚れは
汚れそうカレー汚れ頑固でしょ、
うん、
そうでそあれをその、うん、例えばフライパンで玉ねぎ炒めて煮込むのにネギ使あネギじゃねえでっかい鍋
ずんどう鍋
使って、
ね
うん、でそれで盛り付けに皿使っててさ、うん、カレーの皿ってまたでかいじゃないですか、
うん、
でまあ洗い物大変なんですよでしかもカレーって結構腹いっぱい食っちゃうから、
はい、
食った後動きたくならない
そうですねついついね、
うん、そしてカッチカチになって洗い物が残る
みた
いな
残る
でパターンなんか嫌なんでさっくり作れるカレーってのでたどり着いたのがなんとタコカレータ
コカレー
ですね、
うん、
業務スーパー行くとですね冷凍のタコって売ってるんですよ、うん、要はタコ焼きの材料なんですけど、
はいはい、
タコ焼きに入るぐらいの大きさのタコ、はいはい、であれを買っておくとであと冷凍玉ねぎっていう刻んだ状態の玉ねぎが売ってる
もう便利ね
400g ぐらい入って100円なんですけど、
うん
まあ、バリプレン中国製ですけどでそれをこうやって置いとくと一人分のカレーがね3分で作れるんです
3分は早いでしょ
カレーはね、うん、よく20分ぐらいかかる2、30分かかる料理じゃないですか
そうですね
あれ何の時間かというと人参と肉を煮てる時間なんですよだから人参と肉を使わなければいいんですだから油引いて冷凍玉ねぎジャーって入れて炒めるでしょ、
うん、
でもちょっとパン味パンチがないからニンニク入れるんですけど、うん、で入れてで冷凍のタコ入れてジューってやってで、まあ、ちょっとお好みで白ワインか赤ワインを入れていただいて、
うん、
でそれで、まあ、ここまでで1分ぐらいです、
うん、
で水入れて、
うん、
沸騰させて、
うん、
カレールーと1個溶かす1かけだけ溶かす、
はい出来上がり、
はい出来上がり3分で、しかもちっちゃいフライパン、目玉焼き用のフライパン1個使うだけです、
ね、あでじりじりと、
ね、それあの皿に持ってあのフライパンガッシャガッシャってあれで終わり、
パスタみたいな感覚でできちゃうわけ、ね、
もうインスタントラーメンの感覚です。米さえ大体あればカレーは それが究極簡単系なんです。
結構辛いカレー好きですか？
辛いカレー好きですけど、うん、辛いカレーでかつ甘い具が好きです。だから人参結構大量に入れます。だから人参入れるといかんせんやっぱり手間がかかるので、
うん、
まず切るところから、あの、まな板と包丁出てきますから、
うん、
あと皮むき器か出てきますから、非常に手間かかるので。だからまあ、あの、冷凍の切ってあるやつを使うっていうふうになりました。
結構さ、カレーにタバスコとかかけると美味しいね。
へ
結構美味しいですよ。
酢の味がすげえしそ
う。いやなんか俺もなんかすげえ辛い人好きな人に、
うん、
なんか勧められてやってみたんですけど、うん、結構ハマりますね。
へ
でうまくいけばあの隣に納豆とか置いてあるといいですよ。
隣
っていうかまああのなんていうんですかトッピング的な感じで、
ああ福神漬け的な感じ、
そうそう納豆とか、
おお
信じてないでしょ、
うん、だってなんかあったかいものにタバスコかけるとダメじゃない、
うん、いやでもピザとかかけるじゃない、
あれは冷え、うん、ちょっと冷え始めてるから、あの熱々のラーメンとか
あラーメンはあれ
湯気が立つようなものに、
うん、
あのタバスコ入れるとあの酢がカーってなってむせるじゃないですか。
意外になんないですよ。
へえ。
辛さがきますよ。
へえ。
いやちょっとやってみてください。
まあ、へえとは言うけど、今度やってみようとは言われんの。
いやいやいやいやいや、結構いるみたいですよ。
へえ。
あと俺なんかすげえ料理のできる地元の友達が、まあ多分これはまああるのかもしれないですけど、あのコーヒー入れるとかね。
ああコーヒー入れるわよ。
あとマヨネーズとか。
コーヒーとかチョコレートとか。
あそうそうチョコチョコチョコ、う
ん。マヨネーズとか、まあ、うん、いわゆるコクがあるもの入れれば。どんどんプラスになった。あの、カレーって究極の足し算料理なんで。
そうだね。
あの、何入れても、あの、そこのいいとこだけ基本的に取れていくので。
うん、
で悪いところはないので。
そうだね。
玉ねぎさえ焦がさなければどうにでもなる料理。
あ
玉ねぎ焦がしてね、
うん、
カレー作ると偉い目に遭いますから。あの、玉ねぎの焦げた味しかしない物体ができますから。あなぜかね、玉ねぎの焦げた味だけは覆い隠せない。
カレーを焦がしてしまった時の匂いってやばいよね。
やばいね。
うっかり。
うっかりね。
うん。
あの、後の洗う手間とか含めてやばい、
ね。含めてやばいな。あれは結構やばい。卵が腐った並みにやばいもんね。
うん。やばいね、あれは。
うん。皆さんはどういうカレーが好きなんでしょうね。
やっぱ一般的には、あの
家庭の。
いつぞや、あの、うん、なんだっけ、あの、人見知りバーベキュー大会でもご好評いただいた、あれビーフシチューです、
ね。ビーフシチュー。
的な煮込み。
煮込み
カレー。で、煮込みカレーに関して言うと、
うん、
あのね、普通の鍋で長時間煮込むの良くないという結論に出しました。
普通鍋っていうのは厚底じゃないってこと？
いや、もうなんか、なんでもいいんですけど、とにかく、長時間煮込むっての。
やっぱ圧力鍋がいいと。
圧力鍋ですね、
うん。
圧力鍋を使うとね、もう夢のように早く仕上がります。圧力鍋ってよく、あの、火にかけて、でシュッポシュッポ言い出したら火止めて余熱調理って言うんですけど、
はい、
火かけっぱなしでも割といいんですよ。火かけっぱなしで30分、
うん、
あのまあ、普通5分煮込んであとは放置とかなんですけど、
はいはい、
30分火かけっぱなしとかでやるとえらい早くね人参溶けますから。
あそうなんだ、
はい、30分やれば人参ね、あの箸ですくえないぐらいになります。
トロットロになっちゃう、
トロットロになっちゃう。でそれでねビーフシチューとかね、うん、カレーとか作ったら美味しいんだけど、いかんせん人参の甘さに頼ったカレーはね、飽きてきまして。あとね、圧力鍋洗うのめ
ん
どくさい。圧力鍋って結構なんか込み入った構造になってるんで、
うん、
ね、ゴムパッキンみたいなのついてるんですけど、そのパッキンも外して洗わないといけないんで、結構めんどくさい。
メンテナンスが難しいんです。
メンテナンスが難しいです。というわけで最近はすっかりあのフライパン一丁で作れて、洗い物なしっていうカレーを作ってますけど。
カップカレー。
あのインスタント的なことを言いたいんだと思うんだけど、うんうん、
まあまあまあ、
はい、
まあ皆さんねカレーの作り方いろいろあるかもしれないですけどね、
はい、
うん、僕はこう作る、私はこう作るみたいなのね、また 2,3、はい、週遅れぐらいにね、
はい、
教えてほしいですね、
はい、あのカレーはね、うん、あのどっからでも路線変更してカレーに持ってくるんで、
うん、
あのよく僕がやっちゃうのがペペロンチーノよく作るんですけど、うん、オリーブオイルで玉ねぎとニンニク炒めて、シーフードを入れて、
あの、ね、
白ワイン入れて
かけて、
うん、でやってそこまでやって、あ、麺がないって気づくことまあまああるんで、うん、その場合カレーになりますね。その場合はあのお湯とカレー粉入れれば基本的にカレーになります。どんな料理もねカレーにできます。
まるで人生みたいですね。何の人は聞くっていう。
ああ、潰しの聞く。
潰しの聞く。
タクシー運転手みたいな。
タクシーの運転手失礼だよ。
どっから行ってもタクシーの運転手になれるみたいな。
なるほどね、
うん。そういう感じ。
潰しの。
はい、あとまあ、うん、あの素晴らしいオチも何もなく終わります
か。まあ何度だってやり直せるっていう。
うん、
そうね、僕らと
か。あのラジオは今回カレーが入らなかった感じですけど、この料理のまま終わる感じですけど、
まあ今日のメインテーマはその今日カレーの日ということで、
はい、
絶対外せないですね、カレー唐揚げ。そこら辺は、
うんうん、はい、ということでお送りしようじゃないか
T3000 の
年間52年ニュースでした。
イエイ、
これでいいのか。